今日の御言葉は予福33章の1節から33節と35章の14節、36章の4節、37章の21、22節から説教していただきます。予福33章1節からお読みいたします。そこで呼ぶよ、どうか私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。さあ、私は口を開き、私の口の中の舌が語る。私の言うことはすぐな心から出る。私の唇は率直に知識を語る。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命をくださる。あなたにできるのであれば私に返事をし、言葉を並べ立てて私の前に立ってみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られ、見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。あなたに私の力がのしかかっても重くない。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く、背きがない。私は純粋であり、咎もない。それなのに、神は私を責める口実を見つけ、私を神の敵のようにみなされる。神は私の 足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張られる。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大なのだから。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないからといって、神はある方法で語り、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夢の中で、夜の幻の中で、深い眠りが人々を、襲うとき、また寝床の上でまどろむとき、そのとき神はその人たちの耳を開き、彼らを懲らしめてこれを封印される。神は人間がその悪い業を取り除くようにし、人から高ぶりを離れさせ、人の魂が滅びの穴に入らず、その命が投げやりで滅びないようにされる。神は床の上で痛みを持って人を責め、いつまで続く骨の病によってお叱りになる。彼の命は食物を嫌い、その魂はうまいものを嫌う。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨が あらわになる。その魂は滅びの穴に、 その命は、殺す者たちに近づく。もし彼のそばに一人の御使いが、千人に一人の、中報者がいて、その方が彼に代わって、彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って、滅びの穴に下って行かないようにせよ。私は身の代金を、見出したと。その肉は幼子のように新しくされ、彼は青年の頃に戻る。彼は神に祈ると受け入れられる。彼は歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、神はその人の義に報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪あるもので、まっすぐなことを曲げてきた。しかし私は当然の報いを受けなかった。神は私が滅びの穴に下らないように、私の魂をあがない出してくださった。私の命は光を見ることができると。見よ、このすべてのことを神は行われる。二度も三度も人に対して、人の魂を滅びの穴から引き戻し、命の光で、照らされる。呼ぶよ、耳を傾けて私に来て、黙れ、この私が語る。もし言葉があるなら私に返事をせよ。いえ、あなたが正しければそれを私は喜ぶ。もし言葉がないなら私に来て、黙れ、私はあなたに知恵を教えよう。神を見られないとあなたが言うときにはなおさらだ。しかし訴えは神の前にある。あなたは神を待て。まことに私の言い分は偽りではない。知恵の完全な方があなたのそばにおられるのだ。今光は見ることができない。それは雨雲の中に輝いている。しかし風が吹いて雲を払いのけると、北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき威厳がある。今日は神の備えたもう仲介者を待て、光は雨雲の中に輝いているということで、滝浦先生に説教していただきます。
もし彼のそばに一人の御使いが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって、彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ。 私は身代金を見出した。しかし訴えは神の前にある。あなたは神を待て。知識の完全な方があなたのそばにおられるのだ。今は光は見ることができない。それは雨雲の中に輝いている。しかし風が吹いて雲を払いのけると北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき威厳がある。ヨブ記33章、エリフの言葉でございます。23節24節、そして35章の14節の後半、36章の4節の後半、37章の21節と 21節と22節をお読みいたしました。今日はエリフがヨブに語り始めたというところから聞いてまいります。エリフは神様がヨブに対するパラクレートス、パラクレートスというギリシャ語はパラはそばにということです。横に。クレートスは英語のコールと同じですので、横にいて呼びかけるものというような意味です。だから慰めるもの、励ますものというような意味があります。このヨブ記を見てみますと、神様は苦しむヨブに対してその同伴者、横にいて語りかけるエリフをお送りになったように見えます。今日はエリフの言葉から、32章から37章までの言葉から聞いてまいりたいと思います。月に毎月1回説教しておりますが、そこはダニエル書をしておりまして、ダニエルがもうすぐ終わると多分詩編に戻ると思いますが、月に2回説教がある時が年に数回ありまして、その時旧約聖書の諸書ケスビーム、そこでこの講談からは日曜日には説教しなかった部分、水曜日などにしておりますが、または枝誘拐でしておりますが、その部分をお話ししています。ヨブ記について4回でお話ししようとしてまして、今日が3回目でございます。3回目のエリフの部分をご一緒に聞いていきたいと思います。エリフは一体何を言おうとしているのか。エリフの言葉をただたどっていくだけでは、その言葉の森の中で迷ってしまって、結局自分自身のこう今考えていることが反映して、これを非常にエリフの言葉も他の3人の友と同じように立法主義的にしか読めないと、ヨブをただ裁いているようにしか読めないというようなことになりかねません。だけどエリフの言葉には鍵があります。エリフが何を言おうとしているのかの中心があります。そのエリフが語っているすべての言葉、それは一見立法主義的な行いを中心にしてヨブをいさめるような、そういうふうに聞こえるところもあります。しかしエリフの言っていることの前提が違います。エリフがの言っていることの前提が分かると、彼の言葉のすべてが意味深くつながってきて生きてきます。結論を先に申し上げると、それは33章の23節ではっきり出てくると思います。もし彼、すなわちヨブのような苦しむ者のそばに一人の見つかりが、千人に一人の仲介者がいたら、その方が彼に代わって彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんでおっしゃられる、彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ、私は身の代金を見出したと。エリフは神様からヨブに対して語りかけるその真理を預かりました。それがこれです。 ヨブが長い苦しみの中で見つめつつあった。自分にも救いはない、義はない、この世の人間にも三人の友のように義はない、絶望しつつあった中で、もし天に私の身代わりの方がいらっしゃったら、私の友がいてくださったらというふうにヨブは見始めました。その方のことをエリフはさらに十分に語るように、千人に一人の仲介者がいたら彼は救われると、そのことをヨブの横にいて語りかけるためにその真理が与えられました。エリフの言葉は全てこれが前提になります。それを中心に読んでいくと、エリフの全ての言葉がつながって生きてくると思います。今日は長い聖書の箇所を取りますので、32章から37章、主に33章が中心にはなりますが、32から37章を、32、33が第1ポイント、34、35が第2ポイント、36、37が第3ポイントで聞いてまいります。ですから私の説明はあまりありません。今日はぜひ皆さん聖書を開いたままで聖書を見ながら聞いていただきたい。聖書そのもので、私がメッセージというよりも聖書そのもののメッセージをご一緒に聞いていきたいと思います。御言葉を開けてそれに沿って聞いていっていただきたいと思います。エリフのテーマはヨブと同じ、神様の前で義を得るということでした。エリフの言葉は神様にはその備えがあるということを言いました。そしてエリフに与えられた真理の言葉はさっき読みました、33章の主に23節、千人に一人の仲介者がいたら彼は救われ身代金を払われる、贖われるというこの真理でした。それはまさにヨブが苦しみの中で自分にも希望がない、他の人間にも救いはない、この世に救いはないという絶望の中で、もし天に意外な方がおられたらと見つつあった、そのことでした。多くの人がヨブ記のキリストと言っているところです。まずヨブはどのようにその方を見つつあったのかということを、簡単にエリフのことに入る前に辿っていきたいと思います。ヨブ記の一章はヨブの人生と主への信仰から始まりました。そして二章でヨブに急に全てを奪う試練が襲いかかってきました。財産も家族も自分の健康も失いました。ただ命だけ残っていました。三章はヨブ記の三章はそれが生むヨブへの三つの危機がヨブの言葉から見られます。試練は自分への呪いと、それから苦しみ嘆きと、そして光や命を拒否することと、これを人間に生みます。それがここで見れます。ヨブは自分を呪い、苦しみ嘆き、光や命を拒否しています。苦しむ人間にはこういう危機がやってきます。そして4章から10章にかけてヨブは試練にあった心の絶望を語ります。3人の友がやってきて慰めようとしますが、慰めに全然なりません。彼らはヨブを裁くだけです。そこでヨブは自分の中にも救いがなく、義がなく、 周りの人間も誰も自分を義と義与えてくれる人はいないので、そこで一言九章の33節でつぶやきます。つぶやき始めます。私たち二人の上に、神は、32節から、神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にいません。仲裁者がいたらと、仲裁者がいないと。それが14章の14節ではまた違う言葉になります。ヨブ記の11章から14章にかけて、ヨブは導かれていって14章の14節に至ってこのように言います。人は死ぬとまた生きるでしょうか。私は悪役の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで。これ2017の前は代わりのものというふうにものがついてました。その方が分かりやすいです。代わりのものがいたら、やってきたらいいのに、誰か代わりの人がいないか。15章から17章にかけてヨブは明け透けな非難にさらされます。3人の友は最初は慰めていましたが、もうストレートに非難を始めます。ヨブを、お前が悪いと。でその中でヨブはただ天を仰ぐしかありません。天を仰いで心の目で見たもの、それは16章の19節と21節に現れます。16章の19節、今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。私の友は私をあざける者たち、しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしてくださいますように、人の子がその友のためにするように。ヨブはこの世で激しい非難を浴びて、ただ天に目を向けて、私の証人、私の保証人、取りなしてくださる方がいらっしゃる、その方が本当に分かったらというふうに言います。17章の4節でも、17章の3節でもこう言います。どうか私を保証してくれる人をあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれる人がいるでしょうか。そして18章から24章のところでは、ヨブはさらに厳しい告発を受けて、3人の友は容赦ありません。慰めるはずがヨブを責めることが、ヨブを立てることだと信じきっています。ヨブは厳しい告発を受けて追い込まれます。そしてその中でヨブははっきりと自分をあがなう方をがいらっしゃるということを覚え始めます。19章の25節です。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。私の思いは胸の内で耐えるばかりだ。私をあがなう方が、やがて私は見ることになる。いや、この世においでになることになる。ということを暗示しています。そして23章の7節でも、ヨブはこのように言います。23章の7節、5節から読みます。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神は強い力で私を争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正直な人が神と論じ合うことができ、私は常しえに裁きを免れるだろう。神様の前に出るとき、正直な人、 前の新改訳では正しい人とありました。それが神と私のために論じ合ってくださる。それははっきりヨブは見ています。25章から31章まで、さらに人間が義を得るということの激論が3人の友と共に交わされます。だんだん3人の友はヨブに対して発言しなくなります。最後はもう一人しか発言できなくなります。この義というのがこの世では本当にありえないということをヨブは覚えていきます。しかし義を求めて話さないという思いです。その一番最後のところ、31章のこのヨブの言葉の一番最後のところです。31章の35節のところで、誰か私の言うことを聞いてくれる者はいないものか、ここに私の署名がある。全能者が私に答えてくださるように、私を訴える者が書いた告訴状があれば、私はそれを肩に担ぎ、冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの肩に告げ、君主のようにしてこの肩に近づきたい。私に聞いてくださる方がいたら、その肩に近づく。そうすれば、その方は分かってくださる。そういうふうにヨブは結論付けます。同じヨブがこのように苦しみの中でまた三人の友との激論の中で導かれていったのは、本当に自分にも人間にもこの世にも本当の救い時はないということです。そしてもし私の代わりの方が、証人が、保証してくださる方が、贖う方が、正しい方が、私のことを聞いてくださる方が、仲裁者がいらっしゃったら、本当に私は義とされるのだかということです。ところが彼らがもうヨブに対して何も言えなくなり、ヨブも黙った時に、エリフという若者が語り始めました。今日はそのところであります。この同じ真理が神様の霊によってエリフの心に与えられます。ヨブの共に歩んで語りかける者、パラクレートス、同伴者としてエリフは語りかけます。そしてこのその方のくださる、ヨブが語っている方、エリフが神様から教えられた千人に一人の仲介者、その方のくださる義こそがヨブの絶望の病の薬である。ある意味で神様はヨブの心を外科手術なさいました。ヨブの人生をめちゃめちゃになさったということ、それは神様がヨブの心を手術なさるためでした。そしてヨブの心に、実は人間の心には絶望があるということを浮かび上がらせられました。そしてこの義なる方の、義をもたらしてくださる方の薬でそれを根絶されるのです。今朝はこのエリフに聞いてまいりたいと思います。彼にヨブに語る真理の言葉が与えられました。それはヨブが見始めていたものと同じでした。神様はこのように苦しむ者を助けるときに、その神様ご自身が仲介者、すなわち救い主によってお助けになるのですが、その準備として人間もお持ちになります。エリフはそういう役割だと思います。今日はこの32章と33章のところから、きっかけとなったエリフの義憤、そしてエリフの与えられた言葉、それをまず聞きます。エリフきっかけであるエリフの憤りと、そしてエリフが与えられた真理の言葉を聞きたいと思います。そして34章と35節から、その 言葉、つまり仲介者についての言葉について、エリフがヨブに対するいさめる言葉と勧める言葉を聞いていきたいと思います。エリフのいさめと勧めです。で、最後にこの36章と37章のところから、その方へのエリフの招きと、そしてその方へのエリフによる希望の悟りと、悟りの導きと、それを聞いていきたいと思います。その方への招きと、その方についての悟りを聞いていきたいと思います。だから32章と33章は、エリフが義憤からこの方についての言葉をいただくということです。で、34章と35章は、エリフがその方について予防をいさめ進めるということであります。で、36章と37章はエリフがその方に予防を招き、またその方についての悟りを導くということでございます。まず32章と33章のところを聞いてまいります。32章から33章をご覧ください。ここでこの3人はヨブに答えるのをやめた。3人の友達が話すのが終わりました。その前に31章の最後、ヨブの言葉は終わった。ヨブも語り終えました。3人はもうヨブを慰めることも何もできませんでした。ヨブが自分を義とされるべきだとしたからだ。彼らが答えるのをやめたのは、一説にヨブが自分を正しいと思っていたからと書いてあります。それに対して二節のところで、エリフが怒りを燃やしました。ブズ人というかありますが、これはちょっと不明です。エレミア書の25章の23節に、北アラビアの三部族の一つらしいという可能性はありますが、はっきりわかりません。族長の時代、ヨブの時代の、まあ、アブラハムその後ぐらいの時代ですが、神様への信仰がどのように広がっていたかは私たちにはよくわかりません。エリフはしかし神様への信仰を与えられていました。ヨブに対して、ヨブは二節のところで、彼はヨブが神よりも自分自身の方を義としたので怒りを燃やしたと書いてあります。ヨブに対して神の義に挑戦しているようにエリフには見えたんです。その彼が27章の6節のところあたりで言ったことですが、私は自分の義を固く保って手放さないと言いました。あくまでも義を求めて離さなかったことが、行き過ぎた神への挑戦になっているように、神の義に挑戦しているようにエリフには見えたのでしょう。だからヨブに対して彼は怒りを感じました。二節に、ヨブが神よりも自分自身の方を義とした、そうエリフに見えたからです。また三節に、エリフは三人の共にも義憤を感じました。三人の共に向かって怒りを燃やした。なぜかというと、彼らがヨブを不義に定めながら言い返せなかった。不義の解決を示さなかったからです。ただ虚しく努力せよということを言うだけでした。そこで彼は待っていました。4節のところに書いてあります。待っていました。3人が年長だったので、4節に書いてあります。ヨブに語りかける時を待っていました。しかし、3人の口に答えがない。そこで怒りを燃やしました。そしてエリフはヨブに答え始めました。 私は年が若い、だから控えて遠慮していた。年長者が知恵を教えるべきだと。しかし三人に期待して耳を傾け、細心を払って聞いていました。しかしエリフはその答えがないのを見ました。で、八節のところ、人の中には神様の霊があって悟りの源になります。だから必ずしも老人が道理をわきまえているわけでもない。9節のところから、彼らには養父への叱責も答えもありません。そこでエリフは、自分は問われていないが、その答えをしようと決心をしました。12節にあるように、11節12節にあるように、期待して耳を傾けて細心の注意を払っていたけど、誰もちゃんと答えなかった。13節にあるように、彼らの言ったことは運命論でした。神が彼を引き払ったというだけだ。それが答えかとエリフは思いました。本当の意味が分かっていない。本当の救いのための人であることが分かっていない。でエリフはそういう中でその言葉を与えられていました。で、15節のところから、彼らはもう言葉がなくなってしまったのだけど、私は待っていなきゃならないのか。エリフには17節にあるように、自分の言い分、それが神様から与えられていました。語る用意が与えられていました。3人は息をそがれ、言葉もなくじっと立っている。私は待っていなければならないのか。私には自分の意見といって、これは翻訳でちょっと彼の人間的な意見というふうに、意見という言葉が響きますが、自分の言うことという意味です。それが神様から与えられていました。エリフに溢れている言葉がありました。言葉が溢れて、内なる霊がエリフを圧迫していました。例えて言うと、まるで新しい皮袋で葡萄酒が発酵して、まさに張り裂けんばかりのような、そういう自分の心だ。話して気分を晴らしたい。誰もエコひいきしない。へつらったりしない。へつらうことを知らない。そんなことをすれば、作り主はすぐ私を取り去ってしまうだろう。私はまっすぐ語るだけだ。そして彼は予部に対して神様の義について語り始めます。まずエリフの義憤から、そこからエリフに言葉が与えられて語り始めたということでありました。そして実際その与えられた言葉はどうであったかが33章のところになります。エリフに与えられた言葉、エリフはそこで呼ぶよ、どうか私の言い分を聞いてほしい。私のすべての言葉に耳を傾けてほしい。3節、私の言うことはすぐな心から出る。呼ぶよ、どうか聞いてほしい。私の言い分、すべての言葉を、私の口を開き、私が口を開き、舌が語ることはすぐな心から出る率直な知識、まっすぐな知識だ。神の聖霊が今のこの私を作って、私の中に留まって、その息がくださった命、それによる言葉だ。そして5節からこの7節のところで、エリフは自分がヨブの上に立って何か教えようとしてるんじゃないということを語ります。あなたにできるのであれば私に返事をし、言葉を並べ立てて私の前に立ってみよう。 実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で語り続けられた。だからできれば私と対等に、私と同じところに、私の前に立って私に返事をしてほしい。私は神様の前であなたと同じ土の器だ。だから7節のところで、見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。あなたに私の力がのしかかっても重くはない。私はあなたの上で偉そうにするものじゃない。あなたを三人の友のように脅しても、力をかけてのしかかっても、そういうようなことはしない。私はあなたを怯えさせないし、あなたにとって重くはない。同じだ、あなたと同じものだ。だから同行しているパラクレートスだ、横に並んで語りかけているものだということを彼はここで言います。で、問題は何か。8節から11節でエリスは言います。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く背きがない。私は純潔でとがわない。それなのに神は私を敵のようになさる。つまり問題は義であるということだ。あなたは自分が義だという。じゃあその義はどこにあるのか。あなたは自分が罪人だってことも分かっている。それはヨブが何回も言っています。だけど義が欲しい。あなたは言う、確かに私は聞いた。私は清い、背きがない、純潔だ、咎がない。つまりあなたは義だという。そして言う、神は私を責める口実を見つけ、神の敵とみなす。つまり神の前に義とされないということを言っている。神は私の足に枷をはめ、ことごとく見張られる。神は私をその解き放されない、認めて許してくれないということを言う。そのことをあなたが言っている。そこでエリフは聞けというふうに言います。聞け、神様にはお考えがある。今は隠れていても神様には備えがあるということを12節から22節まででエリフはまず語りかけていきます。テーマは義です。ヨブが苦しんでいるのは義だ。同行者としてのエリフはそれを理解してます。それを言いました。で、12節から22節で、神様にはお考えがある。まず12節、このことであなたは正しくないってヨブはまずチャレンジ、エリフはまずチャレンジします。あなたは苛立って、神様は放って、自分を放ってしまっているというから、神様は人よりも偉大だということを思い出せ。なぜ神様と言い争うのか。いちいちお答えくださらないからと言って、だからあなたは正しくない。神様は14節から、ある方法で語って、また他の方法でもお語りになる。人はそれに気がつかないだけだ。神様にはだけど必ずお考えがある。15節から16節。神はしかも時に人の耳を封印される。16節のところです。神はその人たちの耳を開き、彼らを懲らしめて、それを封印される。耳を開かれることもあるが封印される。夢や幻や眠りの中で、まどろみの中で神様は語られる。しかし目覚めるともうそれらは忘れられて、神様は封印してしまわれる。神様は時に自由に人をそのわからないようにされる。だからしかし神様には、あなたには分からなくても、神様には必ずお考えがある。だから、神様がいちいちお答えにならない、神様が放っておられるというふうに考えるあなたは正しくない。神様は今隠れていてもお考えがある。17節、18節。神様は救いを備えておられる。人が悪い技を取り除く、 取り除くように、あと高ぶりを離れるように、魂が滅びの穴に入らないようにしていかれる。そして神様は救いの道を備えておられるのです。神様は19節のところ、神様が懲らしめら、17節16節から18節のところで、神様は人を懲らしめられるとき、実は何かお考えがある、救いの備えがある。人を高ぶりから、悪い技を取り除き、高ぶりから離れるようにし、魂が滅びてしまわないように、神様は考えてらっしゃる。人には見えないけど。で、19節から22節。神様はあるとき人の命を危機にさらして、そして義の道に導かれる。神様はあるとき人間を責め立てられる。例えば、病気で責め立てられる。床の上、床の上で痛みを持って、人を責めて、いつまでも続く骨の病によって、お叱りになる。また命を本当に疎ましくされる。おいしいものでも嫌いになるように。で、肉が衰え果てて骨が現れてきて、そのようになるようにされる。魂は滅びの穴に、命は死に近づいていく。神様はそうなさることがある。しかし神様にはお考えがある。そこに見えてくる義の道がある。義を求める人生の中で、義の道を知るために試練がやってくる時がある。だけど神様は備えてられる。そこでエリフは自分が与えられた真理を言います。もし彼のそばに、そういう苦しみの中でも、もし彼のそばに一人の見つかりが、千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって神様に語ってくださるなら、神様は彼を憐れんで、彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ、私は身の代金を見出したとおっしゃる。まさに、ヨブが見つつあった方。自分の代わりの方。保証してくださる方。あがなってくださる方。その方のことを神様はエリフに教えられました。で、ヨブに改めて、苛立つな。神様はちゃんと考えてらっしゃる。あなたがそのように試練の中にいるのも、その方に行くためだというふうに、ヨブの同伴者としてエリフに語りかけさせたものであります。この滅びの苦しみの危機、19節から22節にあるのは、まさにヨブが今経験していたことです。床の上で痛みを持って、人ばかり責めるような気持ちになり、いつまでも続く骨の病になり、おいしいものも嫌になり、肉は衰え果てて骨があらわになり、死が近づいている。まさにヨブの姿です。しかしそれは実はこの方のことを思うためだったとエリフは言います。しかし彼のそばにその方がいたら、一人の見つかり、千人に一人の仲介者が彼の代わりに立って代弁してくださる方がいたら、何が起こるか、起こってくることが24節から書いてあります。神様は憐れんでこう言ってくださる。その人に、彼を救え、滅びの穴に下っていかないようにせよ、私は彼のための贖いしろ、身代金を受けた。このように絶望の中で、神様がちゃんと準備しておられることはわからないで、人は苦しみます。世は苦しんでいます。 私はどうやったら神様から義として救っていただけるだろうか、苦しんでます。ヨブはその答えを見出し始めてました。横に来たエリフはヨブに語りかけます。もしあなたのそばに一人の仲介者がいて、あなたに代わって神様にあなたのことを語ってくださったら、神様は必ずあなたにおっしゃる、についておっしゃる、彼を救って滅びの穴に下らないようにせよ、私は身の代金を受けたと。さらに何が起こるのか。彼のその肉は幼子のように新しくされて、彼は青年の頃に戻る。そして彼が祈ると受け入れられる。彼は歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、神はその人の義に報いてくださる。さらに彼は肉体が救われるだけじゃない、彼は新しい人生に導かれる。27、28節、彼は人々に対して宣言するようになる。私は罪人で罪あるもので、まっすぐなことを曲げてきた。しかし私は当然の報いを受けなかった。神は私が滅びの穴に下らないように、私の魂をあがない出してくださった。私の命は光を見ることができる。つまりエリフはヨブが見出してきた人に方について改めて神様からの啓示を受けて確認します。本当に身代わりの方がいてくださったら、でその方が神様に対して取りなし、保証し、代弁し、あがなってくださったら、神様は彼を滅ぼすなっておっしゃってくださる。彼は肉体は本当に新しくなり、彼は歓喜を持って神様を仰ぐようになる。それだけじゃない、彼は人々に宣教するようになる。私は罪人だった、本当にまっすぐなことを曲げてきた、だけど当然の報いを受けないで神様は許してくださった。滅びの穴に下らないように魂をあがない出してくださった、命の光を見ることができるようになってくださったって宣教するようになる。しかも29節、見よ、この全てのことは神は行われる、二度も三度も行われる。神様は繰り返して、一回だけじゃない、この鈍い私たちに繰り返し繰り返しこのことをしてくださる。義のための御業の真理、人の魂を滅びの穴から引き戻し、命の光で照らしてくださる。そしてエリファ言います。呼ぶよ、耳を傾けて私に聞け、そのつぶやきを黙れ、この私が語る、もし言葉があるのは私に返事をしよう、いえ、あなたが正しければそれは私は喜ぶから、もし言葉がないなら私に聞け、黙れ、私はあなたに知恵を与えよう。この贖い主のもう一人の方の真理を教えようというのであります。この詩編の32編を思い出しますね。あなたに知恵を教えようとエリフはヨブに言います。ヨブの中にもうすでに見えてきています、この贖い主のことが本当だということ。この御言葉は、一連の御言葉は本当に私たちに直接心に響きます。救い主が私たちのためにどんなことをしてくださるかを、本当に中途半端でなく徹底的に救ってくださるんだということを私たちに語りかけるんじゃないでしょうか。そして34章から35章までこの御言葉を受けて、エリフはそのヨブを諌めます。そして進めます。まず34章でエリフはヨブを諌めます。ヨブはいわば人生の外科手術を受けました。そして普通人間が見ないような、目を背けるような絶望をの中に叩き込まれて、それを見つめさせられました。エリフが使わされて、ヨブがその中でそういう絶望が、だからこそ見始めていた 自分の代わりの方を求める思いを、それを改めて、それが真理だということ語って祖父を支える務めを果たします。彼は千人に一人の仲介者代弁者の存在を指し示します。その上でこの34章から祖父の心をいさめて悔い改めへと落ち着かせます。そして神を認めよ、主を待てと進めます。34章はエリフがヨブのまだ落ち着かない絶望の中に揺れ動いて、希望が始まっているけど揺れ動いている心を悔い改めによって落ち着かせていくんです。そして35章は神を認めよ、主を待てっていうふうにヨブに進めます。この贖い主について語られて、しかしその贖い主に向かっていくには、詩編23編にあるように、死の影の谷を通るというへりくだりが心に有益です。エリフは同行者として、ヨブの心をいさめて、本当に必要な悔い改めを備えて主を待てというふうに進めていきます。34章のところで、まず、ヨブに対して言葉を控えよって言います。本当の贖い主がいらっしゃるんだから、もうあの人にこれを言い、自分にこれを言い、ああこうああこうああこう言うのをやめよう、言葉を控えよって言います。その知恵のある人よ、私の言葉を聞けという言葉で始まりますけども、で5節のところからヨブはどう言ってるか、私は正しい、神が私の正義を取り去った、私の正義に反して私は偽りを言えるだろうか、背きがないのに私の焼き傷は治らない。ヨブはあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪者たちと共に歩む。彼は言う、神に喜ばれようとして、それは人に役に立たない。そのように聞けるようなことをヨブはわめき散らしてしまってるんです。まずよく聞けっていうふうにエリファ言います。言葉を控えよということのまず第一として、一節とか一節から一節から四節で、まずよく聞け、耳を傾けて聞き分けよ、正しいこと良いことを選んで知れ。五節から九節で、あなたは私は正しい、神が正義を取り去った、私は偽り得ない、背きはないっていう、悪者の悪人であるかのように言う。そして神に喜ばれることは役に立たないとまであざけって口にするようなことさえ言いかねない。あなたがいくら言っても誰も悔い改めて、もうしませんなんていうふうには言わない。31節から37節のところです。神に向かって誰かが言ったか、私は懲らしめを受けました、私はもう悪いことをしません。33節、あなたが反対するかからといって神はあなたの願う通り報復されるだろうか。あなたがそんな風にわめき散らしても人は変わるか。聡明を取り戻せ。35節、彼の言葉は聡明さに欠けている。言葉を返すな。本当に私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉を多くすることをやめよう。まず聞け、そして言葉を控える。10節から15節のところではひれ伏せっていうことを言います。全体はこの34章全体はの34章のこの全体はエリフがヨブをいさめているのですが、まず言葉を控えようと言います。それから2番目に神の前にひれ伏せと言うんです。良識のある人よ、私に聞け、神が悪を行うなどあるか。良識があるなら聞け、神が悪不正絶対ありえない。 神様は正しく報われ、扱い報われる。決して悪を行われない。裁きを曲げないってことを認めて、まず砕かれて、へり下れ。この地上のもの、誰が地を神に委ねたか、誰が神を、全世界を神に任せたのか、そんなものは誰もいない。すべての命と存在は、それは神様によって、神様に委ねられている。この神の前に、神を認めてひれ伏せ。そして最後、16節から27節のところで、神の裁きを認めよ。治める方、裁く方は正しい方だ。人の王ですら、あなたは横島のものとか悪者とか言わないだろう。それなのにあなたはどうして神様に対してそんなことを言うのか。神様は正しい方だ。19節から、神様は自由にお裁きになる。神様がお調べになる必要もない。そして神様には目的がある。弱い者、苦しむ者、彼らを顧みるため、また神様の沈黙にも目的がある。29節、神が黙っておられるなら誰が咎めることができるだろうか。神が御顔を隠しておられるなら誰が認めることができるだろうか。人生でもこの世でも、神様は、神様を敬わない人の支配と罠を許されない。そのために黙っておられる。神様の裁きをわきまえて控えよ。詩篇37編の一節のように、怒るな、怒ることは悪の始まりだというふうにエリフは改めてヨブを諌めます。ヨブに対して言葉を控えよ。神を認めてひれ伏せ。神の裁きを認めよ。そして神の前にへり下れっていうふうに、ちょっときつい言葉をかけてヨブを悔い改めへと落ち着かせます。まず見舞いにへり下り、悔い改めの中に落ち着くときに、本当にあだない主を 100% 受け入れることができる心に導かれていくのです。そのためにエリフはまずヨブを諌めました。そして35章、その上でエリフはヨブに勧めます。まず一節から八節のところで、神を認めよ、苛立って自分を立てるなということを言います。34章の29節で、誰が神を認めることができるだろう、神が御顔を隠しておられるのにと言いますが、このところでエリフは5節で、35章5節で、天を仰ぎ見ようと言って、そしてあなたは正義か、神からの義が今すでにあるのかと呼びに問いかけます。自分を正当化するのか、罪から離れてあなたに何か、神に対して何か成し得るのか。天を仰ぎ見よ、高い雲を見て学べ、神を正しく認めよというふうにエリフは語りかけます。あなたが罪であっても、背きであっても、正しいであっても、どうであっても、あなたは神様に何も成し得ないということを認めよというふうに6節と7節で言います。あなたは神に対して何ができるのか、背きが多くあるにしても、正しかったにしても、 あなたは神様に対して何も成し得ない。八節のところで、あなたの悪も正しさも人間に関わるだけだ、あなたは人の子に過ぎない言います。本当に人の子なる方が身代わりに来てくださったら、それは解決するのですが、エリフはまずヨブに苛立って自分を立てるな、神様を認めようと34章に続いて言いますが、神様を認めようというふうに進め始めます。そしてただ叫んで神様が見えないとは言わないで静まれというふうに6節から14節のところで言っていきます。14節の全般で言っていきます。人々は激しい抑圧の中で泣き叫ぶ、しかし誰も言わない。どこにおられるのか、十節のところ、誰も問わない、私の作り主である神はどこにおられるのかと誰も言わない。夜褒め歌をくださる方、獣より鳥より、獣に教え鳥に教え、そして知恵をくださる方について、誰もどこにおられるのか言わない。彼らが泣き叫んでもだから答えがない。彼らがおごり高ぶって偽って祈る祈りだから。だから虚しく叫ぶな。神が見えないと言ってわめくな。14節、神を見られないとあなたが言うときはなおさらだ。そして励まします。14節のところです。後半です。しかし訴えは神の前にある。あなたが苛立って自分を立てるな、神様を認めよ、ただ叫んで神を見えないって言うな、静まれ、神様はおられて、あなたの訴えは神の前にある。14節、しかし訴えは神の前にある。そしてエリフは励まします。あなたは神を待て、神様の前にあなたの訴えは出ている、あなたは待ちなさい、本当に解決が来るから待ちなさい、神はそのままにされると思うか、ノーです。神様はお怒りになって罰せずにおられるか、ノーです。ひどい罪を知らずにおられるか、ノーです。神様はちゃんと知ってらっしゃいます。恐れつつ神様を認めて待ちなさい。贖い主がおられるからです。この方を待つには、本当に私たちがへりくだって悔い改めて、そして静まって神様の前に自分の訴えがもう出ているということを信じて、そして贖い主を待たなければなりません。最後に36章と37章でございます。エリフはヨブに対して、本当の仲介者、身代わりの方、その方がおられて、その方によって救われるということを33章ではっきり御言葉を与えられて語ってヨブを支えました。ヨブが気がつき始めていたことです。34章35章でエリフはその方を受け入れるために、本当に見るためにヨブをいさめて、そして励ましました。あなたの訴えは神の前にある、神を待ちなさい。そして36章のところでエリフは招きます。まず36章では一言で言うと、その方があなたのそばにおられるっていうことを言います。4節のところに書いてあります。 知識の完全な方が、あなたのそばにおられるのだ。エリフはここで、一節から十二節で、三十六章。神様はどのような方か、改めて理解せよと言います。そして、神様のために、言い分神様から与えられた言葉がある。それは偽りじゃない、嘘じゃない。本当に知識の完全な方があなたのそばにいてはるんだ、いるんだ。で、五節から。その神様はどんなに強い神を苦しむ者を必ず顧みられると。正しい者を必ず王座につかせられる。八節から十二節のところ。もし正しい者が苦しむならそれは彼自身のおごりのせいだ。で、彼の耳を開いて今しめて、で、幸せに戻される。神様はそのように苦しむ者を顧みておられる。だからその方がいらっしゃるんだ、おいでになるんだ。13節から21節。それに対して怒りを蓄えるな、怒りを蓄えるものとなるな。心で神を敬わないものは怒りを蓄え、神が彼らを縛る時でも助けを叫び求めない。苦しむ時に気をつけよ。憤って、そして富やまた安らかさに誘われるな。助け出してくださり、耳を開いてへり下らせてくださって、救ってくださる神様に従え。力の限り自分の訴えを並べ立てて復讐を仰ぎ求めて不法に向かうようなことをするな。怒りを蓄えるな。むしろその知識の完全の方があなたのそばにおられるということを覚えようというふうに呼ぶは言います。22節のところから24節です。神の御業を覚えて賛美せよ。人々が褒め歌ったその御業を、むしろ神様の御業を覚えて賛美してくださる。神様はどんな方か、この方を使わせて導いてくださる方、力に優れ並ぶものない教師、すべてを指図して捨てをされない方、この神様の御業を賛美せよ。この方こそがその恵みの御業の結晶です。人々が褒め歌ったのはこの方です。万人が崇めるのはこの方です。神様はご意向をもって自然界を支配されて、しかも豊かな恵みを与えてらっしゃるじゃないですか。神様は恵みの方です。それはこの方に現れています。そして最後に37章でございます。37章でエリフはこの方に対して、36章のところで知恵の完識の完全な方があなたのそばにおられるというふうに招いた後に、改めてこの方にある希望を悟るようにその招きます。まず37章の前半では、自分が神様の前に本当に神様を覚えると震えるって告白から始まります。神様は自分たち人間を封じ込めて人が悟るようにされる。神様はどんなに恐ろしい方か、その雷の雷を例にとって、神様の道からと栄光に直面すると心が震える、恐ろしいっていうことをまず言います。その神様の御声はご主権と自由を示して、全てに身力が及ぶことを示して、手加減をなさらない、徹底して 驚くほど大いなることをなさるということをまずエリファ言います。神様は恐ろしい、私たちが心が震える。そして神様は全ての人間を封じ込められる。ちょうど動物が獣が巣に潜るように8節、そのように人間を封じ込められる。で、全て神様のお指図通りに自然界は動いている。風にしても雹にしても稲妻にしても、それはある時懲らしめのため。ある時13節、恵みのために神様は全てを自由に支配していらっしゃる。だからまず37章の前半でエリフは希望の悟りを与える前に神様の尊厳と恐ろしさを述べます。自分の心は震えるということを言います。その上でヨブに語りかけ始めます。14節、ヨブよ、これに耳を傾けよ、神の慎み業を立ち止まって考えよ。ヨブが自分の中でもう本当に苦しみと絶望にもう追い詰められて叫び回っているような、わめき回っているようなところから悔い改めで落ち着かせて、その次に神様のご意向を覚えさせて、そして立ち止まって考えようというふうにエリフはここで言います。ヨブよ、考えよ、あなたは知っているのか、問いかけます。この神様がどういうふうに雲に稲妻をひらまかせるのか、雲が今流れているこの釣り合いをどういうふうに考えていらっしゃるのか、全部知っているのか、なぜ熱い風が吹いてくるのか知っているのか、大空を鏡のように固く広げた神様のやりなさり方、方法を知っているのか、あなたの頭の上で神様のあなたの知らない不思議のスペクタクルが繰り広げられているじゃないか。神様に何と言うべきかあなたはわからないだろう。19節、闇があるので言葉を並べることができない。私は語りたいと神に伝えられるだろうか。人が言葉を発すれば人は必ず滅ぼされる。私たちは言葉で言えない。神様に語りたいと告げる術はない。言葉を出せば滅ぼされる、そのように恐ろしい方だ。だから37章の前半では神様がどんなに恐ろしい方かということを、心が震えるということを言った後に、ヨブは21節のところから悟りという言葉を聞くことになります。エリフはここから最後のこの希望について語ります。だから今は光は見ることができない。それは雨雲の中に輝いているものだ。今ヨブは真っ暗な雨雲に包まれてしまってわめき回っています。だからヨブは光を見ることができません。しかし風が吹いて雲を払いのけると北から黄金の輝きが現れる。光は今は見えません。だけどこの人生の真っ暗な雨雲に囲まれる中で、その中に実は光が輝いているのです。その方がいらっしゃいます。私たちの身代わりの方、千人に一人の仲介者、その方が闇の中に光がいらっしゃるのです。そして御霊の風が吹いて雲が払いのけられると、その方の黄金の輝きがやがて現れます。神様のご意向がそれに伴います。 なぜなら私たちには神様は見出すことができません。けど裁きと正義の方です。苦しめることをなさらない方です。だから雨雲の中に今の人生の黒雲に包まれているあなたのその真っ暗な中に実は光があるのです。やがて御霊の風が吹くとその光が黄金の輝き、救い主があなたに現れます。だから24節結論です。エリフの結論です。人々は神を恐れなければならない。神は心に知恵のあるものを顧みられないだろうか。知恵というのはここではもちろんあの方のことです。エリフが33章で語った方のことです。つまりもし彼のそばに一人の御使いが千人に一人の仲介者がいて、その方が彼に代わって彼が誠実であることを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を見出したと。その肉は幼子のように新しくされて彼は青年の頃に戻る。彼は神に祈ると受け入れられる。彼は歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、神はその人の義に報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪あるものでまっすぐなことを曲げてきた。しかし私は当然の報いを受けなかった。神は私が滅びの穴に下らないように私の魂をあがない出してくださった。私の命は光を見ることができる。まさに私たちヨブは雨雲の中、真っ暗な雲の中にいました。しかしエリフと同じようにそれを感じ始めていました。エリフははっきり言います。光は見ることができない。それは雨雲の中に今輝いている。やがて雲が払いのけられると黄金の輝きが現れる。だから神を恐れ、この神様が帰りに行ってくださっている贖い主の知恵をしっかり握れ。神はその知恵のあるものを必ず帰り見られると、エリフは結論を申します。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はエリフの言葉の中から苦しむヨブが真っ暗な雲に囲まれている中で、しかし本当にその雨雲の中に光があるということ、それが語られるのを聞きました。このように神様はヨブに対してエリフを送って、改めて千人に一人の仲介者、その方が私たちに代わって語ってくださると、神様が彼を救えとおっしゃってくださる方、私は身の代金を受けたとおっしゃってくださる方について今日聞くことができました。どうか神様、私たちも本当に単純にこの救い主イエス様を仰ぐことができますように、今週もお導きをお願いいたします。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
詩編の97編を賛美し、滝浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
Oh.
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが何時代一同の上にとこしえにあらんことを。
アーメン。